後期高齢者医療制度保険料額決定。7月17日水曜にお知らせを発送。令和元年度の後期高齢者医療保険料のお知らせを7月17日水曜にお送りします。送付書類は次の通りです。特別徴収、年金引き落とし、口座振替の方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、納付書払いの方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、7月期から9月期の納付書、10月から12月期の納付書は10月中旬、翌年1月期から3月期の納付書は1月中旬にお送りします。なお、口座振替に切り替わる方には、振替が可能となった月にお知らせをお送りします。特別徴収とは、4月から翌年2月まで、年6回の年金支給月に、年金から保険料を差し引くことで納める方法です。普通徴収とは、年間保険料を7月から翌年3月までの各月に振り分け、口座振替や納付書により納める方法です。保険料は、被保険者と世帯主の所得をもとに決定しています。所得が一定以下の場合は保険料が軽減されます。所得の申告をしていないと軽減できないため、税金が非課税の方でも所得の申告をお願いします。保険料の算定方法等の詳細は、通知書に同封のパンフレットをご覧ください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、ファックス 3647-8443。 3. 国保高齢受給者証更新。7月末までに新証を世帯主に送付。国保加入の70歳から74歳の方にお渡ししている高齢受給者証は毎年8月に更新します。新しい高齢受給者証は7月末までに世帯主宛に送付します。今までお使いの高齢受給者証は8月以降に裁断して廃棄していただくか、医療保険課資格付加係、区役所2階7番、またはお近くの出張所にお返しください。負担割合が3割の方へ。高齢受給者証の負担割合は2割または3割です。高齢受給者証をお持ちで、住民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯では、負担割合は3割となります。3割負担の世帯でも、平成30年中の収入が次に該当すれば、申請により2割負担に軽減となります。高齢受給者証交付対象者数と、高齢受給者証交付対象者の総収入金額の合計を順に読みます。1人、383万円未満。2人以上、520万円未満。1人、ただし、特定同一世帯所属者あり。特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に加入された同一世帯の方です。520万円未満、特定同一世帯所属者分を含む、2割になる可能性のある方には申請書をお送りしましたので、平成30年中の収入の証明となるものの写しを添付し、医療保険課資格付加係へ申請してください。申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-3167、ファックス 3647-8443。 4. 後期高齢者医療制度限度額適用標準負担額減額認定証を送付。すでに交付を受けている方の限度額適用標準負担額減額認定証以下認定証の有効期間が7月末日で終了します。 令和元年7月31日有効期限の認定証をお持ちの方で、8月以降も交付対象となる方には、7月末までに新しい認定証を郵送します。有効期間は8月1日から令和2年7月31日。更新のための手続きは必要ありません。交付対象となる方、住民票上の世帯員全員が平成31年度の住民税非課税の世帯に属している被保険者、未申告など所得不明者がいる場合には発行できません。自己負担割合が3割で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の被保険者、新規に認定証の交付を受ける方は申請が必要です。認定証の利用について、認定証を医療機関の窓口に提示することで、保険診療の1ヶ月間の自己負担分の支払いが限度額までとなります。支払いが複数の医療機関にわたる場合、それぞれで限度額までの支払いになります。入院、外来、いずれの場合も利用できます。認定証を利用した場合でも、高額療養費に該当した場合は、後日、高額療養費のお知らせをお送りします。区分2の認定証をお持ちの方、過去1年間で区分2の有効期間内に90日を超える入院がある場合、申請していただくと食事代がさらに減額となります。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、電話 3647-3168、ファックス 3647-8443。5. 心身障害者医療費助成制度、住民税課税者は負担上限額変更。高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、令和元年8月1日木曜から、心身障害者医療費助成制度、以下丸小の住民税課税者の方、一部、丸職の受給者証をお持ちの方、の、負担上限額が次の通り変更となります。丸小負担上限額変更内容、住民税課税者の方、負担割合と入院については変更ありません。負担割合、負担上限額、1割。外来、月1万8000円。同一の医療機関で1ヶ月の負担額がこの額に達したときは、その医療機関でその月の窓口負担はありません。年間上限14万4000円。入院、月5万7600円。多数回該当、4万4400円。過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が4万4400円に下がります。なお、住民税非課税の方、負担者番号が80137から始まる丸職受給者証の方は変更ありません。問い合わせ先、障害者支援課障害者福祉係、電話 3647-4952、ファックス 3647-4910。 6. 江東区政世論調査にご協力を。対象者無作為抽出には事前にハガキを送付。区では区民の皆さんから区政に関するご意見をお聞きし、今後の施策に生かすため世論調査を1年おきに行っています。昭和48年から実施し、今回が24回目になります。対象となった方には、7月中旬に事前にハガキを送付します。その後、7月下旬に調査票をお宅にお送りしますので、ご協力をお願いします。期間、7月下旬から8月中旬。対象、定員、18歳以上の区民の方の中から、無作為抽出で選ばれた3000人。 問い合わせ先、広報校長課校長相談係、電話 3647-2364、 ファックス 3647-9635。 7. 未婚の児童扶養手当受給者に給付金を支給。対象者には8月初旬に申請書を送付。児童扶養手当を受給している方のうち、未婚で出生した児童を父または母が養育している場合に、臨時特別給付金を支給します。対象となる方には、8月初旬に申請書を送付しますので、必要事項を記入し、受付期間内に必ず提出してください。申請書の提出がないと給付金を受給することができません。対象、11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母のうち、10月31日木曜において、過去に婚姻、法律婚をしたことがない方。支給額、1人につき17,500円。受付期間、8月1日木曜から、令和2年2月3日月曜を必着。支給時期、原則として令和2年1月。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話 3647-4754、 ファックス 3647-9196。 8. 令和元年度江東区青少年夏季育成プラン策定。家庭・地域で子どもたちの心と体を育む取り組み。6月4日に開催された青少年問題協議会において、令和元年度青少年夏季育成プランが策定されました。このプランは、夏季期間に重点的に取り組んでいただきたいことを主に家庭や地域に提案するものです。プランには、子どもたちが夏休みを有意義に過ごすために、様々な社会活動体験や自然生活体験などを通じ、自主性や社会性を培うことや、大人自らが責任を自覚して、子ども・若者の見本となるなどの指針が盛り込まれています。全文は、青少年健全育成広報誌、絆、区内各公共施設で配布に掲載するほか、区ホームページでも公開しています。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話 3647-9813、 ファックス 3647-8474。 9. 青少年の非行・被害防止全国協調月間。時代を担う子ども・若者を地域で見守り育てよう。夏季期間は子どもの活動時間や範囲が広がります。様々なトラブルや事件に巻き込まれ、犯罪の被害者や加害者にならないよう、子ども・若者を健全に育む環境づくりに支援とご協力をお願いします。薬物乱用、ダメ、絶対。覚醒剤や危険ドラッグには、身体に有害な成分が含まれており、非常に危険です。インターネット上で、お香やアロマオイル等に見せかけ、巧妙に販売されていることもあります。友人、先輩、恋人からの誘いでも、勇気を持ってきっぱり断りましょう。区は、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会及び薬物乱用防止連絡協議会等と協力し、学校や地域での啓発活動に力を入れています。家族などの薬物問題でお悩みの方はご相談ください。相談窓口、江戸川少年センター、電話 3651-8567。 事件性のある通報先、深川警察署、電話 3641-0110。 城東警察署、電話 3699-0110。東京湾岸警察署、電話 3570-0110。 問い合わせ先、 青少年課青少年係、電話 3647-9813、 ファックス 3647-8474。 10. 高等ユーステップ青少年相談豊洲講座、7月26日金曜。引きこもりなどで悩む家族のための講座、家族の関わり方について。引きこもりなどの当事者のご家族の方が少しでも楽な気持ちで安心して生活できることを目指す講座です。講座終了後、個別相談も可能です。興味のある方はぜひご参加ください。次回は9月20日金曜予定。日時、7月26日金曜午後1時半から3時半。場所、豊洲文化センター8階第7研修室。豊洲 2-2-18。対象、定員、どなたでも30人先着順。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、高等ユーステップ専用ダイヤル。電話 080-9434-6949。 平日午前9時から午後7時。青少年課青少年係。電話 3647-9813。 ファックス 3647-8474。 11. 夏休み中も交通事故に遭わないために、ご家庭で交通ルールの再確認を。夏休みは子供だけで出かける機会が増えます。子供が当事者となる事故は、急な飛び出し、道路の横断中、朝や夕方の時間帯に多く発生しています。また、小学校3年生以上では自転車事故も多くなっています。子供の交通事故防止ポイント。道路で遊ばない。道路に飛び出さない。信号を必ず守り、青信号でも左右の安全を確認して渡る。道路を横断するときは車が止まってから横断する。トラックなどの大きい車は死角が多いので特に注意する。見通しの悪い交差点では必ず一時停止をする。自転車に乗るときはヘルメットをかぶる。お子さんに交通事故防止ポイントを繰り返し教えるとともに、お子さんと一緒に自宅周辺の危険箇所を確認しましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話 3647-4784。 ファックス 3647-9287。 12. 守ろう自転車ルール。子供を抱っこしたまま自転車に乗ることは道路交通法違反。子供を抱っこしたまま自転車に乗ってはいけません。道路交通法第57条、東京都道路交通規則第10条。子供を抱っこしたまま自転車で転倒したり、急ブレーキをかけたりしたとき、抱っこされているお子さんは、頭や頸椎を損傷する可能性が高く、とても危険です。大切なお子さんの命を守るためにルールを守りましょう。交通事故例。30代女性が抱っこ紐を使って1歳4ヶ月の子供を抱っこして電動アシスト自転車を運転し、転倒した際に子供が頭を強く打って死亡。電動アシスト付き自転車の危険性や交通ルールの再確認を。電動アシスト付き自転車は軽い力で進むことができますが、車体が重くスピードが出やすいことから、走る凶器と化す可能性があります。交通事故例。電動アシスト付き自転車がバス停でバスを待っていた方に衝突し、重傷を負わせて加害者となる交通事故が発生。自転車は車両の一種、歩道は歩行者優先。自転車であっても、交通事故を起こして加害者となれば、高額な損害賠償を求められるだけではなく、刑事罰の対象となることもあります。 自分は大丈夫と過信せず、万一の事故に備えて、自転車に乗る方は賠償責任保険に加入しましょう。損害賠償例。小学生が自転車で歩行者にぶつかり、その歩行者が寝たきりとなった事故で、小学生の母親に損害賠償金9521万円の支払いを命じた判決。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話3647-4784。ファックス3647-9287。13、1年生になったら、7、真似人学び。改めて語る遊びの大切さ。今回は、人が学ぶという営みの原点を考えてみましょう。そもそも、学ぶの語源は、真似るだと言われます。職人が達人の技を見て真似を繰り返して身につけていくように、子供たちも大人の言動を真似て大切なことを学んでいきます。例えば、敬語。ある親御さんは、保育園の先生から息子5歳のことで、〇〇くんはみんなの前に出てお話しするときに丁寧言葉が使える子ですね、と褒められたそうです。息子さんは、おやつを作ってくださる給食室の〇〇さんが、とお話ししたらしいです。これは多分、親が普段話す言葉を真似したのでしょう。5歳でも、場に応じた敬語、丁寧語が使えるという実例です。幼児から学童期にかけて、子供は爆発的に言葉を覚えます。周りの大人が、日常どんな場面でどういう言葉を使っているか、見て聞いて学んでいます。私たち大人は、次世代に良い日本語を伝えていきたいものですね。次は、雨降りの日に水たまりをじっと見ていた〇〇ちゃんのエピソードです。〇〇ちゃん、6歳は、雨の日、水の表に綺麗な輪が次々に広がっているのに気づきました。なんだろう。雨が落ちるとできるのかな。近くにあった小石を水面に落としてみました。できました。輪が静かに広がり、重なり合って消えたりする。不思議だなぁ。この時、夢中で雨の雫から生まれる波紋で遊んでいた〇〇ちゃんは、中学生になって理科で音波を学んだ時に、あ、あれと似てる、と気づき、体験と知識が自分の中でつながる瞬間の喜びを感じたそうです。小さい時の何気ない遊びの中に隠れていた科学の目。水たまりにしゃがんでいた自分をせき立てずに見守ってくれた親への感謝を〇〇さんは述べていました。幼い頃の遊びの中には人や物事に関する心理が含まれていて、私たちは知らず知らずそれを体験として学んでいるのでしょう。五感を通した体験、遊びの重要性がわかりますね。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当。電話3647-9676。ファックス3647-9274。